はい、渡辺です。おはようございます。お久しぶりです。今日はまあね、ウクライナのことでもいいし、まあ、令和の虎でね、上社長が起こしてる問題のことでもいいし、あと仮想通貨の話でもいいんですけど、まあちょっとどれかの話に絞んないといけないから、ちょっとね、まあ、上社長の話はね、ちょっとね、上社長が何を起こしたのか全部話さないといけないから、それはちょっとね、もう、7回ぐらい取り直しててね、1時間。もう、ちょっと上社長が今どういう状態なのかっていうのを、なんかね、話すと登場人物が多すぎて、多分聞いてる人たちはよくわかんないと思うから、その内容知ってる人じゃないとね。まあ、令和の虎でね、なんか変なデブなね、牛タンの社長が倒産した話があるわけですよ。まあその話はちょっと置いといて、ちょっと登場人物長くなるから。で、ウクライナの話なんだけど、まあ、でも俺が前回話した音声でさ、ウクライナのこと分かったでしょ。多分ウクライナ見てても何が起きてんのかさっぱり分かんないし、情報を追わなきゃ分かんないでしょ。だけどウクライナっていうのは、首都のキエフ、ポーランドに近い町のリビフで、東ね、東京みたいなもんで、ロシアと隣接してるところなんだけど、右側ね、ウクライナの。そこにドネチク、ね、っていうのがあって、町があってね、結構大きい町ね。大阪みたいな町だよ。まあそんなに栄えちゃいないけど。で、その下ね、まあ、北、南か。ウクライナの下に海の黒海っていうのがあって、そこに島があって、でっかいね。そこをクリミア半島って言って、2014年に、ロシア軍に抑えられちゃってるわけ、ウクライナはね。それでも何もできないわけですよ。で、まあ、この4つが分かってると、まあ、このウクライナの話っていうのが分かるわけですね。で、ロシア人がね、なんでウクライナに攻めてきてるのかって言ったら、あれだよ、これは世の中で言われてることじゃなくて、ウクライナに詳しい俺としてはもうなんとなく察しがつくわけですよ。これ大元はね、これ嘘でもなんでもなくてね、ウクライナの歴史とか全然知らないでしょ、みんな。うん。渡辺さん知ってるんですかって、俺超知ってるよ。俺、ウクライナから帰ってきたわけね。クリミア半島ってあるじゃん、その黒海のところに浮かぶ島ね。あそこにヤルタってとこがあるのね。ヤルタ。ヤルタ会談って知ってる？ヤルタ会談って戦争で広島で核落としたじゃん。その後に、イギリスのチャーチルとかルーズベルトとか、スターリンっていうロシアのそのボスが、ヤルタっていうところの宮殿に集まって、日本をどう分割するかとか、それを決めた場所があるわけよ。もう、どうやって日本を分割するかとか、もうそういう歴史的な、まあ、厳密には日本を分割するんじゃなくて、日本はアメリカ、韓国を分けるっていう話で終わったんだけど、それヤルタ会談って言って結構有名なわけですよ。そこも行ってるしね、俺はね。ヤルタっていう街にも、止まってるしね。そこクリミア半島にあるわけよ。もう今ロシアが占拠しちゃってるから、ロシア軍が2014年に取っちゃったわけね、そこのクリミア半島をね。なので、もう行けないんだけどね。軍隊がこう駐留しちゃってて、ウクライナもそこ返せ返せって言ってるところだから、多分相当ななんかパーミッションっていうか許可書がないと多分入れないと思うわけですよ、クリミア半島とかね。なので、多分ヤルタとかも行けないと思うのね。その宮殿の全部残ってるわけよ。ここでルーズベルトが、スターリンとかに、その、日本を分割することを提案し、ここで会議したとかも全部残ってんの、その宮殿の中にはね。俺入ったことあるから。多分ね、日本でヤルタ会談のヤルタに行ったやつなんて多分いないと思うんですよ。ヤルタ会談って聞いたって知らないでしょ。で、 ドネツクっていう、そのすぐ上にある、このね、ドネツク、このクリミア半島っていうところは、まあ、ロシアっていうか、この大陸の中で一番危ないところなわけですね。ロシアって危ないとか怖いって聞くけど、別に北海道寄りの、ウラジオストクっていうの、ああいうところのことを言うんじゃなくて、この地域のことを言うわけね、このウクライナのね。わかる言ってる意味。ここが、もうその紛争地域で、選挙のポスターとかも、まあ、ベレー帽とか、まあ、選挙のポスターが軍服でベレー帽っていうのは、別に、ベネズエラでも、パレスチナでもあることだから、そんなに珍しいことじゃないんだけど、そこの紛争地域が、マルトで、日本人が一番行かないと。で、俺はね、そこをメインに行って、俺ね、中国輸入やる前はそこに暮らす予定だったわけね。なんでウクライナに行ったんですかってコンサル生に聞かれたんだけど、もともとはそのドネツクとかそこのクリミア半島でビジネスをやるつもりだったのね、俺はね。何も分かんなかった時ね、当時ね。で、なんでかって言ったら日本から一番遠いし、日本人が行かないから日本人にチャンスがあるだろうと思ったわけね。まあ、ある経済学者がそういうことを言ってて、それが、まあ、実際どうなのかっていうのを、それが実際どうなのかっていうのも、調べに行こうと思って、で、やっぱりこのドネツクとかクリミア半島っていうのは、その常、紛争地域ギリギリのところだから、それ相当の用意していかなきゃいけないわけですよ。俺もたまたま行ってそういうとこだったっていう話じゃないわけですよ。たまたま行ってそういうとこだったっていうのは、本当にパレスチナじゃなくて、シリア。シリアはそうだった。たまたま行ってそういうとこだったみたいな。だけど、ウクライナっていうのは基本的にもうそういうところだって分かって俺行ったわけですよ。だから、結局何も見つからなかったんだけど、答えを言うとね。ちょっと待って。結局答えを言うと何も見つからなかったんだけど、まあ簡単に言っちゃうとね。まあ俺なりには結構頑張ったわけですよ。日本でも相当ウクライナ語勉強してって、実際現地に行って勉強して、それで、ヤルタまで行ってるわけだから、オデッサも行ったし、シンペロフォロだっけ？知らないでしょ？クリミア半島の街なんだね。もう行ったし、全部泊まってるよ。オデッサなんて結構長く泊まったし、俺黒海で海水浴だってやってるしね。ブラッドサウターってアメリカ人と、あとロシア人の女の子たちとね、そこの宿で出会ったね。で、黒海でね、海水浴やってるし。黒海で泳いだことある日本人結構少ないんじゃない？だってクリミア半島も、まあ、取られちゃってるしね。その2年後っていうか1年後にね。結構殺伐としてるですよ。で、なんでそこでビジネスができないのかって言ったら、まあ、差別。ああ、もう差別がすごい。俺はね、海外に出るまで差別っていうのはね、経験したことなかったわけですよ。差別っていう、人種差別。だけど、こういう、俺分かんなかったんだけどね、言って分かったんだけど、こういうヨーロッパの国とか、アジア人じゃない国で貧乏な国ってめちゃめちゃあるわけよ。だからその東のヨーロッパって言われてる、東欧って言われてるやつね、東のヨーロッパで東欧ね。そういうところっていうのは、お金がないわけですよ。あんまり貧乏なわけですよ。で、見た目とかはやっぱり白人だからごついわけでしょ。そうなるとやっぱね、差別がアジア人に露骨に向くわけね。やっぱり誰かは誰かを見下していきたいわけですよ。なので、その差別、例えば石投げられたりとかね。あ、俺アルメニアとかでも石投げられたし、チンチュンチャンとか言われて、チョンチュンチャンとか言われるわけですよ。中国人だと思われてるんだけど、向こうにとって同じなわけですよ。日本人って言おうが。ちょっと待って。ごめん。で、同じなわけですよ。で、なんでウクライナに行ってビジネスやんなかったのかって。だから、現地に行って、全部回って、そこでチャンスのある国に、もう一回日本で金貯めて戻ろうと思ったわけね。チャンス。それが、俺の中では、ギリギリドネツクまで近づこうと思ったわけね。 で、もうドネチクとか今紛争地域になってんじゃん。そのクリミア半島の上の、右上のロシアと隣接してる部分ね。ちょっと待って。そのロシアと隣接してる部分って、その、紛争地域になってるわけじゃん。で、まあ俺もね、そこに行く前からもそういう歴史を調べてて、まあそういうことがあるっていうのは分かったから、あのね、ポリスを信用すんなってみんな言うわけね。あの、ネパールで出会ったポーランド人も、ウクライナだけはやめとけって言うわけよ。ポーランドの横にあるんだけどね。なんでって言ったらポリスに殺されるっていうのはね。もうそれはもうおじいちゃんおばあちゃんから言われてるって。ウクライナに車で絶対行くなって。撃たれるって。国境の誰もいないところで絶対撃たれるって。誰に言って、ポリスに言って。とにかくウクライナっていう国は、みんなポリス、もう隣国までもう、あのね、ウクライナっていう国はね、どういう国なのかってね、あの、今まで俺はね、日本人にウクライナから帰ってきましたよとか、ウクライナまで行ってきましたよとか、ウクライナ語喋れますよとか、ずっと言ってたんだけど、反応超薄いわけよ。はぁって。そりゃそうだよね。日本人誰も知らないんだから。だから、コンサル生に、いや、いろんな引き出し持ってんですねって言うんだけど、もともとは結構言ってたわけですよ。やっぱり自分が留学先に選んだところで、やっぱ結構思い入れも強いところだから、特にウクライナを目指していってるわけだから、やっぱそこまでたどり着くまで楽しみだったし、日本人がいないってどんなもんなんだろうっていう、この、その期待っていうかなんかワクワク感みたいなのもあったわけですよ。だから戻ってきてからその話をしても、誰もわかんないわけね。っていうか、ウクライナって、ウクライナの近くのアルメニアっていう国に、俺4ヶ月ぐらい滞在してたんだけど、アルメニアにもビザ4ヶ月持って。アルメニアってウクライナのすぐ下にあるんだけど、そこでもウクライナに行くって言ったら、もう80人日本人で会ったけど、アルメニアでは。4ヶ月見たから。あのね、誰一人としてウクライナを知らなかった。どこにあんのって。上にあんのに。で、それくらい世界を超旅してて、アルメニア、そもそもね、アルメニアっていう国に初めての海外旅行に行くやつなんていないわけですよ。だってみんな知らないでしょ、アルメニアなんて。俺も知らなかったもん。旅してる最中にアルメニアのリーダーの家っていうところが安くて結構いい感じでロシア語勉強するのにちょうどいいんじゃない、鍋ちゃんって言われたから、シリアで出会った三上さんって人に教えてもらって俺は一人でアルメニアに行くことになったの。なんだその国って。アルメニアって国自体だってもう世界何周目の人たちしか来ないわけですよ。そのアルメニアの上にあるにもかかわらず、そのアルメニアに4ヶ月間いてウクライナに行く準備中です、もうすぐ到着しますって言ったら、そこにいる世界何周目のやつが全員ウクライナってどこっていうの。すごいでしょ。それぐらい日本人に知られてないから俺も楽しみだったですよ。だからあのウクライナ、でもウクライナっていうのは調べると、やっぱりあのドネチクの方、特にもう東の方に行けば行くほど、紛争地域になるわけだから、もし電車間違えちゃってそこに乗っちゃったら、もう何もできないわけですよ。何もできないって、例えばそこで荷物盗まれたりしたら全部自己解決しなきゃいけないわけね。ポリスが信用できないから。じゃあドネチクでもし追いはぎにあったり、ドネチクで空き巣にあったり、荷物を全部もし、本当に襲いかけられて持ってかれた場合、全部そこで自己解決しなきゃいけないの。ただし、冬はマイナス40度なわけよ。わかる？冬はマイナス40度の国なわけ。ウクライナってね。俺は春から夏にかけて行ったけど。なので、ウクライナでもし何かあった場合、全部自己解決しなきゃいけないわけですよ。だから、もう相当緊張感持って俺も行くまでの間にいきなりはいけないと思って、陸路で1年9ヶ月、まあ1年かけながら、旅な、慣れながらウクライナまで行ったわけですよ。でもやっぱ実際ウクライナに行ってみて思った感想は、あの中央アジアからコーカサス地帯、そっからあの東欧の地域っていうのは、ものすごい日本人に対して差別っていうか、アジア人に対しての差別がもう、その、許されてるとしか思えないぐらい野放しにされてるわけね。要は、学校の先生ぐらいでよ、やめなさいっていうのは。うん。大人も止めない。あの、石投げてる子供がいても。アジア人が何か起きたって、その、大人も気にしない。うん。まあ、唯一バイク屋の店員は止めてくれたけどね、アジア人がバイク乗ったら殺されるって。 まあだから、その、よく俺ね、YouTube とか見ててね、アメリカに行った日本人がね、差別受けた、こういうとこがムカつく、こうじゃないようにしたいみたいなこと言ってるけど、俺は、もう普通に中央アジアとか歩いて石投げつけられた時とかに分かったのが、この差別っていうものを、俺がなくそうとしてる間に俺の人生終わっちゃうと思ったわけよ。で、俺が死んだ後にもガンジーくらい俺にならないと、日本人に対する差別を止めるなんてこと俺できないと思うのね。それか、ね、イスラエル人を逃がした、なんか杉原なんとかっていう、なんかイスラエル人とかユダヤ人にビザ発給したぐらいの、なんかそんぐらいのでかいことやんないと、日本人に対するこの、考え方を変えさせるなんてことはできないと思ったし、俺そんなのに興味なかったわけですよ。その時に俺が思ったことっていうのは、この差別は俺は止めさせることができないから、こういう国でビジネスはしちゃいけないってことが分かったわけね。だからもし日本人がいないから、まあ、今ドネチクで俺がビジネスしてたらもう紛争に巻き込まれてるわけですよ。わかる？てかドネチクで、金を手に入れちゃったら、その、ドネツクの奴らから守らなきゃいけないわけです、俺一人で。自分の財産をアジア人が。でも向こうとしてはアジア人攻撃するなんて何とも思ってないわけですよ。差別の対象だから。わかる？っていうのを俺は肌で感じて、ああ、ここはたとえビジネスチャンスがあったとしても来ちゃいけないんだなと思ったの。思った。ただ、見た目は想像以上に立派なわけね、ウクライナって。外から見てるとね、金がないとかそういうのがあんま分かんないんだよね、ウクライナって。実際にウクライナに行ってみても、みんな普通に暮らしてるし、家も綺麗なわけですよ。うん。なので、本当に貧しいかっていう風な感じはしなかったけど、もう貧しいんだろうけどね。うん。まあ、だから何が言いたいのですかって言ったら、いや渡辺さんだからそういうところから来たわけですよ。リーゼントの友達もわかんない。ウクライナから来たって言ったら、はぁ、よくわかんないこと言ってんなとかいう感じなわけですよ。だからリーゼントの友達もウクライナのことなんか調べないから。わかる言ってる意味。だから今までウクライナ行ってきましたって言うと、もう新聞の人たちとかにも全員笑われたよね。でも今多分みんな気づいてると思うんだよ。ウクライナって渡辺が言ってたとこだって。あいつここから来たんだって。ここに行ってたんだって。だからそうですよって。私、こういうところにいたんですよって。私、こういうところにビジネスチャンスがないかと思って、ここの言葉を覚えて全部回ったわけですよ。ドネチクとかって危なくないのって危ないですよ。でもその、危ないから日本人がいないっていうところに何かチャンスがあるのかと思って、垣間見に行ったわけですよ。実際どうだったかと思ったらもうとんでもない。やっぱりね、ここでね、俺が一人でね、ビジネスにのし上がるってのは無理。無理。いや、本当にそう思った。うん。いや、これはいくら気合入ってる俺でも無理だなと思った、本当に。で、多分今ニュース持って紛争地域も多分見なされてると思うけど、ウクライナだ、どっから聞いたことある。あ、渡辺だ、うわ、紛争してる、こいつと思ったらそうですよ。私、そういう紛争地域から舞い戻ってきた人間ですよ。だから、俺、何も怖くないわけですよ。何が怖くないのかって言ったら、その後アジアに戻ったんだけど、インド人とかが俺を騙そうとしてきた場合、もう胸ぐら掴んで張り倒せるぐらいなわけですよ。もう心が全く揺れないわけですよ。もう、そのウクライナから帰ってきちゃってるから、俺。もうウクライナの一人旅から帰ってきてるから、その後インドに舞い戻って空港で騙されそうになった時、蹴り殺そうとしてたんだ俺。どけ、チョロチョロって、インド語でチョロってどけって意味なんだね。チョロチョロとか言ってたけどね。最初初めてインド行った時は、うわぁ、ここがインドかみたいな感じじゃん。ウクライナから帰ってきた瞬間全然違うからね。もう、インド人がニヤニヤしながら空港で俺のことを騙そうとしたら胸ぐら掴んでチョロって言うぐらいだからね。もうこっちはもう、ドネツクから帰ってきてるわけですから。KGB だって入れるわけですよ、こっちはもう。わかります？そういうところから私前戻ってきたわけですよ。もうその時はね、本当にね、もうすべてが全く怖くなかった。もう何一つそれまでに起きた出来事が怖くなかった。ウクライナから帰ってきた時はもう、本当に北斗の拳の状態だよね。で、今戦車通ってるわけでしょ、皆さん、あそこで。いや、そういうことなわけですよ。だから全く何も怖くないんですよ。 言ってる意味わかります？渡辺さん、なんでそんなにいろんな人敵に回すんですかって、怖くないんですよ。なんで？ウクライナから帰ってきてるからなわけよ。もうただそれ一つなわけよ。じゃあなんで渡辺さんそんなとこ行ってきたんですかって、それは気合い入れて行ってきたに決まってるじゃん。渡辺さんがだよ、お前らのね、目標とするね、お前らにビジネスを教えてる渡辺さんがね、インド行って帰ってきましたなんて、そんな歴史を言えるわけないじゃないですか。そんな恥ずかしい、インド行って旅しました、僕も昔バックパックやってましたよなんて、そんな恥ずかしい歴史で戻ってくるほど落ちぶれちゃいませんよ。渡辺さんどっから戻ってきたんですかって、ウクライナですよ。わかります？一人旅ですよ。4ヶ月ですよ。言葉喋れますよ。クリミア半島からヤルタ、日本分割、韓国分割したチャーチル、ルーズベルト、スターリング会議したところ行きましたよ、私。そういうところから舞い戻ってきたんですよ。だからね、中国輸入業界だとか変な業界だとかなんとかほざいて、日本人なんか怖くないわけですよ。あのね、ちなみにね、もうウクライナぐらいまで離れちゃうとね、日本人にどう思われようかなって、もどうでもいい、本当に。何も気になんない。うん。もう何も気になんない。それよりも今これどうやって、これ本当に進んでいいのかなとか、そういうことしか考えない。だから、なぜ渡辺さんウクライナなんですかって、それはあれですよ。世界を3周したとか4周したってやつにやっぱマウント取られちゃうんですよ。わかります？マウント取られちゃうじゃん。いや、俺も言ったよ。どこどこどこどこどこだよ。みたいな。うん。言われると思ったわけね。だけど、お前どこ行ってきたのって言ったら、俺ウクライナって言ったら、え？ウクライナ？世界3周目のやつとかだよ。え、どこってなるわけ。だからもう完膚なきまでのマウントなわけですよ。わかります？で、そいつら何なんでウクライナって調べた瞬間、どんだけやばい国かわかるから。この方はってなるから。もう本当に、そういうとこだってわかったから言ってるわけですよ、私。だけど戻ってきてそれを言ってもウクライナがどこかわからないってことに気づけなかったわけね。わかる？あのウクライナから帰ってきたってどんだけちょっとすごいことなのかって、世界旅行行ってるやつはわかるけど、それの次くらいがシリアに留学してたのかな。ウクライナの次だからね、シリアとかパレスチナって。俺も行ったことあるけど、唯一俺がうわこいつちょっとやべえな、ちょっと頭一本ネジ抜けてんなと思ったのはシリアに留学してたやつだった。うん。でもそのシリアのやつも俺のこと頭おかしいと思ってたの。うん。向こうももう自信満々だよね。シリアに1年間も住んでんだから。こんな国で紛争地域に。どこ行くんですかみたいな。ウクライナみたいな。ウクライナってどこみたいな。うん。で、実際に行ってみたらウクライナが全然危ない。危ないでしょ。まあ、だからシリアのが危ねえか。シリア街もうなくなってんもんな。まあ、とにかく、何が言いたいのかって言ったら、アメリカから帰ってきました。はぁ。ハワイから僕行ってきました。はぁ。タイに行ったことあります。へぇみたいな感じ。うん。エジプト行ったことあるよ。はぁ。エジプトなんて俺だって4週間も行ったよ。ビザの延長したし。本当に。マジマジマジマジ。カイロとか、俺エジプトなんか全部回ったからな、本当に。一人で。そんなね、エジプトもいろんなことあったですよ。なんだっけ、ナイフ、店の店員にナイフ突きつけられて首元切れたことあったもん。すげえ若い悪い奴らがいる店でさ、すげえかわしてくるからめちゃめちゃ文句言ったの。そしたら、喉元にナイフ突きつけられたからね、4人に。もう本当殺されるとこだった、本当に。ね、それはね、エジプトのね、なんだっけな、あそこ。あそこ。エジプトのカイロの下の町だよね。ルクソールだ。ルクソール。多分ルクソールって名前だった。すげえ人が悪かった、本当に。事実ナイフ突きつけられたのはルクソールだけしかない。でもエジプトもね、やっぱね、あんまりお金がなくてね、やっぱ殺伐としてるよね、なんかその、みんながお金がない国っていうのはやっぱ。うん。本当にそう思う。悪いやつもちょいいっぱいいる。で、つまり何が言いたいのか、って言ったら、渡辺さん、ウクライナから帰ってきたんですよ。だけど、今までがそう、誰かに言っても、へえーとかだったわけですよ。ようやく分かったんじゃないの、このニュースを見て。渡辺さんがどういう人なのか。
渡辺さんはここを選ぶんだって、留学先に選びますよ。なんでですか？それは戻ってきた時にさ、ハワイ行ってきたとかさ、アメリカ行ってきたとか、タイ行ってきたとか言ったらさ、へーって感じでしょ。それが何って感じでしょ。シリア行ってきた、パレスチナに6年いましたとか言ったらどう思う？え？ってなるでしょ。それをはるかに凌駕するウクライナですから、私。だけどウクライナは誰も知らないっていうオチがあって、ウクライナ行ってきた、なんどこぞらやみたいな、もうリーゼントすら分かんないと思う。でも今のリーゼント多分テレビ見て分かってると思うよ。ウクライナドンパチやってますなって、あ、ここあいつ渡辺行ってたとこかって、ようやくだよ、10年越しだよね、ようやく私がどこに行ってたのかって。喋っても分かんないわけですよ。警察が人殺すんだよ、バイク買えないんだよとか言っても。ウクライナは本当にすごいよ。キエフっていう街のゲストハウス行くじゃん、ドミトリーで5000円ぐらい取られたんだけど当時ね。そこに行って、もう超ごっついロシア人で、もう本当に典型的な、もうハゲた、なんかすげえ態度でいけえやつがオーナーだったわけよ。そいつがカメラブワーって見てて、そこのゲストハウス上がってくる、でっかい階段上がってくるんだけど、なんか旧ソビエトみたいなでっかい建物の、そこの間に窓ガラス割れてるわけです。やっぱり5階とかであるんだけど、4階とか割れてるわけです、3階とかで。でっかいね、ソビエトとかの門ってでかいわけですよ。ガチャンと開けると、そこに超体のでけえタコ坊主がカメラブワーってやってる、テーブルに足乗っけて、椅子リクライニングにして、もうほんと漫画みたいな感じで、ね、こう頭に腕組んでずーっと見てるから、こいつ何やってんだろうと思って、いつも何やってんのって言ったら、はって、俺はオーナーだよって言うから、オーナーなんだって。なんでそんなにずーっと動かねえ、監視カメラでね、10個ぐらいのゲストハウス、大したゲストハウスでもねくせに、見てんのって俺聞いたら、はバカじゃねえ、何言ってんだよっていうの。で、なんかムスッとしてるから、何見てんのって言ったら、お前を守ってやってんだよっていうわけ。すげえ言い方で、英語でね、うん、でしばらくしてまたカメラ 見てずーっとまたリクライニングしてるから、お前横に立ってんだよ、守ってるって、何そんなに危ねえのかよって俺言ったのね。何がそんなに危ねえんだよって。そしたら俺のことゆっくり見てたよ。こうリクライニングしながら足乗っけて、そのカメラずーっとリクライニングしてる、そのウクライナ人のタコ坊主が、そいつが頭からこう手を取ってゆっくり姿勢を正して、俺の方を見てこう言ったんだよ。おめえバカかっつって、ステューペッドとか言って、本当にここはウクライナだぞって言われたの。日本じゃねえんだぞってって言っても、それで足を乗っけてまたそのカメラを見るわけですよ。だからウクライナのキエフのゲストはそれだから、分かる、その言葉でどんだけお前バカかって。ウクライナ人もおめえバカか、ここウクライナだぞって言ってんだよ。で、隣の国のポーランドのやつらとか、おばあちゃんの時からおじいちゃんおばあちゃんに絶対にウクライナにも行ってはいけないって言われてんだって。特にもう東の方はね、まあ、だから今戦争してるところだよね、絶対ウクライナに行くなって。なんでかって言ったら殺されるからって。それはもう、ネパールで出会った、フランス、ネパールで出会ったポーランド系列のフランス人に引っ越したフランスの、なんだっけな、ロッキーだ。なんか知らないけど、あだ名ロッキーって言ったのね。ロッキーが、俺がウクライナに行くって言ったら、それをずっと喋ってた。何考えてんのお前っつって。なんでって言ったら、ウクライナだぞって。知ってんのって。知ってるよ。俺、ポーランドに昔住んでたから。おじいちゃん、おばあちゃん、ポーランドだよって。今はフランスの国籍だけどって。どんな感じって言ったら、ウクライナには絶対行くな、お前って。なんでって言ったら、殺される。もう、それしか言わない、本当に。うん、何すんだ、お前、ウクライナ行ってって言ったら、わかんねえ、バーでもやるよって言ったら、もうゲラゲラ笑って、友達たち全員呼ばれて、フランス人。みんなに指さされて、こいつウクライナでバーやるって言ってんで超バカだぜっつって。ほんとね、そういう感じ、マジで。じゃあ実際にウクライナに行ってどうだったんですかってね、俺が考えたのは、ウクライナっていう東のヨーロッパっていうのは設備も古いと思ったわけよ。で、なんでそれ設備古いと言ったかって言ったら、経済学者の大前健一ってやつがそう言ってたのね。ウクライナっていう国とか、そういった東のヨーロッパに行くようなやつじゃダメだよ。これから日本を背負って立てないと。 アメリカに行ってんのは孫正義の時代だよ。今アメリカに行ったって何の意味もねえよ。人がいないようなところに行くんだよ。例えばウクライナとか。そういう東のヨーロッパっていうのは設備も古いから、例えばスーパーマーケットのレジ一つ取ったって古い旧ソ連のシステムなわけだろ。それを日本のに変えたりして、そういう風にその誰もいないところにチャンスをつかみに行くような人間が日本を引っ張れるんだっていうから、あ、まあまあ一理ありますわなつって現実行ってみたんだけども、本当に大前県庁なんてウクライナ行ったことあるんですかぐらいで、本当にあいつあるかな、あいつオデッサとか言ってたような気がするけど、ウクライナのスーパーはまず普通にレジがちゃんとしてるし、それ以前に店員がコスプレの格好したハリウッド女優なわけですよ。わかる？つまり東のヨーロッパで遅れてるスーパーやコンビニが遅れてるみたいなことを大前健一はバカみたいに喋ってたけど、実際行ったらどこの国にスーパーマーケットの店員が信じられないコスプレしたハリウッド女優みたいな街がありますか？ないでしょ。そんなの世界でもウクライナしかないわけですよ。つまり世界最先端のコンビニなわけですよ、ウクライナって。そりゃそうでしょ。コンビニの店員がハリウッド女優ってそれ以上のオプションないでしょ。セブンイレブンも顔負けですよ、本当に。セブンイレブン行ったってコンビニの店員ハリウッド女優なんかないじゃん。ウクライナっていうのはもう世界が見本にするくらいコンビニエンスストアとかスーパーマーケットの店員可愛いわけですよ。こんなコンビニ見たことないわけですよ。わかる？東のヨーロッパ遅れてるところじゃないよ。世界最先端のコンビニだと思って俺。まあ、とにかく、ウクライナっていう国はまあそういう国なわけですよ。そしてちょっと話が長くなりましたけど、このウクライナっていう国、なんでロシアが攻めてんのかってそんな難しい話はないわけですよ。全て口実だから。これ、たった一つなわけですね。これは別にニュースやってたとかじゃなくて、もう俺はもうすぐわかる。もうわかる。俺はもうプーチンの気持ちは全部わかる。なんでかって言ったら俺はプーチンにも超詳しいからね。ウクライナ以上にプーチンのこと詳しいからね。俺21歳から28歳までの 7年間、携帯の待ち受けずっとプーチンだったからね。なんでですかと思うでしょ。なんで渡辺さん携帯の待ち受け全部プーチンなんですかと思うでしょ。俺が頭を下げる人間はプーチンしかいないですよ。そりゃそうでしょ。プーチンがいないでしょ。俺がなんでほとんどの人間を怖く思わないかって言ったらプーチンだけが怖いからなわけ。もうプーチンに比べたら全員怖くないわけですよ。俺から見たらヤクザなんて全く怖くないわけですよ。プーチンの方が全然怖いわけですよ。全然怖いよ、プーチンさんの方が。俺にとってはプーチンさんマジで怖いですよ。もう悪の本当のトップじゃん。それはもう憧れるんですよね。もうプロレスラーとか、まあ、あのバスケ好きだったやつがマイケル・ジョーダンのポスターを貼るように俺はプーチンを貼ってたからね。それくらいもう悪の帝王だから超憧れたわけですよ。で、こっからなんですけど、なんでね、ウクライナが欲しいのか、もうこれたった一つなわけですよ。ニュースでなんかなんとかなんとかいっぱい情報あってね、戦争の口実作ってるからね、みんな勘違いするけど、もうこれはもう間違いなくたった一つなの。クリミア半島のあそこを確定させたいんだよ。クリミア半島って黒海の中に浮いてる島なんだけど、さっき言ったヤルタだとか、そういう場所ね。この海を確実なものにしたいわけよ。もうすでにロシアを抑えてるんだけど、ここあたりを全部、このあたりっていうのはみんなロシア人が住んでるわけね。なんでかって言ったら、ドネツクの炭鉱でいろんなね、資源が出るってなった時に、ロシア人、ロシアと隣接してるし、ロシアから近いから、ロシア人が大量にそこに移民したわけよ。死後ビジネスがあるからって。ね。そこだからロシア人がいっぱいいるわけですよ。でももともとはウクライナの場所なわけですよ。だからそこのロシア人たちがいっぱいいるから、選挙とかになってもロシア系が強いわけですよ。ロシア人なんだから。ウクライナに住んでるけど。そこをロシアが援護して、ね、独立国とか認証することによって、このクリミア半島の黒海ね、黒海っていうこの海のあたりを全部取りたいわけですよ。それなんでなんだって。たった一つですよ。ロシア人にとって海ないですよ。ロシア、だってモスクワから見て日本海の海あるじゃんって。プーチンが旅行するためにモスクワ通って、モスクワからシベリア通って、ね、ウラジオストクまで行きますかってことなんです。行かないでしょ、あんな巨大なところ。モスクワの人間たち、モスクワの政治家、モスクワっていうこのロシアから見て一番近い泳げる海って、あの、黒海のクリミア半島なわけですよ。わかる？あと上の海全部凍ってるから出港できないわけですよ、冬とか。 できないできないできない。なのでロシア人にとって海って黒海のことを言うわけですよ。本当に海水浴とかできる黒海って黒い海ってとこね。これはもう間違いない。あのウクライナの歴史とかを見てると、このオデッサとかこのヤルタっていうのは本当にもうモスクワの人間たちの避暑地なわけですよ。もうロシア人たちが夏旅行するってなったらもう全員クリミア半島なわけね。これもう昔から黒海で泳ぎたいわけですよ。海水浴そこしかできないわけですよ。もう江ノ島みたいなもんですよ、東京から見たら。いや本当にそういうことなわけですよ。江ノ島とか静岡の白浜とか、もうそういうところなわけですよ。海が欲しいわけね。いっぱい海が欲しいわけじゃないんだよ。ロシアの海って使えないわけですよ。あの、で海水浴できないわけですよ。ロシア人海水浴大好きですよ。そのモスクワのやつらが一番行ってたところがウクライナにあるあのクリミア半島なわけですよ。しかも戦争のことでもすごい有利なわけですよ。やっぱ海そこから出港してね、全部出るから。だからそこウクライナに抑えられてるってめちゃめちゃきついし、遊びに行くのもなんかここの土地俺たち別荘やったってウクライナに別荘あるのってなるじゃん。だからもう超重要な位置なわけね。この海が欲しいわけよ。避暑地にもなってるし、昔からね。ウクライナとロシアっていうのはスラブ系の民族なんだけど、このスラブ系の民族っていうのはこのウクライナから発祥してんのね。でそれが上の方のロシアの方に行ってるから、どちらかというとスラブ系の歴史っていうのはウクライナの地域の話ばっかなわけですよ。ドネチクだとかキエフの話ね。教会もめちゃめちゃ立派なのがあるし、そしてその弟分としてロシアっていうかモスクワの方があるわけね。わかる？スラブ系の民族の歴史で言うと、ウクライナとこのモスクワとかロシアの地域っていうのはもうずっといろんな本とかに出てくる地名があるわけですよ、このスラブ系の人たちから見たらね。なのでまあ民族同士の争いにはまあ見えるわけですけど、そのロシアのモスクワとかがこれソビエトの時は良かったわけですよ。ウクライナも入ってたから。だからクリミア半島行くのはね良かったし、そこに別荘買っても良かったんですけど、今ウクライナはあのヨーロッパに入って経済活動したいって言ってるわけですよ。でそれ困るわけですよ。ロシアと隣接してるそのドネチクとかはロシアと隣接してるんだから、いろんな物資とかいろんな経済活動とかロシアと結びつきが強いわけですよ。ロシアの国境を接してるこのクリミアとかの方はロシア人ばっかいるわけだし、背中はロシアなわけだから。だからただしウクライナっていうのはこう横に長いから、左側のこのヨーロッパっていう場所はポーランドに近いね。ポーランドは EU に入ってるから、 EU に入って経済をもっと推し進めて貧乏から脱出したいわけですよ。ただロシアとしてはそれ困るわけですよ。特にそうなった場合、クリミア半島を NATO ってね、ヨーロッパ連合でこの NATO の加盟の一個の国でも攻撃したら全員を攻撃したってことになって全員で襲いかかるよってことなんだけど、そうなったらクリミア半島とあの海取れなくなっちゃうわけですよ。戦略的、戦時的、戦略的にも重要、ロシア人の避暑地として唯一の場所だからないわけですよ。ロシア海がモスクワの人間たち泳げる海だからもうどうしても欲しいんで、これ俺多分ねその避暑地のことの方が重要だと思うんだよね。戦時的重要なんだけれども、俺はロシア人とかがここにみんな遊びに来るから、そもそもウクライナで会った時から夏休みになったらロシア人だらけなわけですよ。クリミア半島ってただでさえロシア人だらけなのに、これは間違いない。俺夏行ってるから、あのもう大量にそのゲストハウスにもやっぱ人来るわけですよ。ゲストハウスっていうか俺が泊まってたところにもみんなロシア人だよ。モスクワから来た、マスクブーからもう全員ロシア人なわけよ。もうあれだよ、10年前ね。つまりもうモスクワの人たちが夏休みに遊びに行くところって言ったらこの黒海なわけですよ。でここは本当にもう別荘とかが超いっぱいあるわけよ。ルーズベルトだとかそのチャーチルだとかそのスターリンだとか、もうそれも観光名所になってるぐらいなわけですよ、このクリミア半島はね。でヤルタ会談って言って
ね、広島を、ねね、核を落とした後どうやってこのアジアを分割するかっていうのをアメリカとイギリスとロシアのスターリンとかチャーチルとかルーズベルトが話し合ったのがヤルタっていうところにある。これがあのウクライナのクリミア半島っていう国家に浮いてる島の中の一部の場所でやられてるわけね。わかる？つまりモスクワの人間からしてみたら本当に海欲しいし、海唯一しかないわけですよ。そこしか、唯一って言い方あれだけど、もうモスクワから一番行ける一番いいところなわけですよ。夏行くところでふさわしいわけですよ。そこを NATO に加盟されてされたらそこに行けなくなっちゃうから、もうどうしても NATO に加盟する前に海を抑えたいですよ。これは別に今の話を見て言ってんじゃなくて、もう何年も前から俺がウクライナを勉強した時にロシアが思ってることなわけね。ロシア人にとってはあのウクライナにある黒海のクリミア半島ってめちゃめちゃ重要なわけよ。でもそれこの間抑えたじゃん。2014年にクリミア侵攻って言ってロシアが抑えたんだけど、それだけだとやっぱり国際世論に跳ね返される可能性はあるわけですよ。ロシア出ていけって。実効支配するんじゃない、出ていけって。だったら、このクリミア半島近辺のロシア人全員独立させて、このクリミアを確実なものにしたいと思ってるはずなわけよ。てか、ロシアだったら絶対そう思う。てか、ロシアから見たらあのクリミアを取り戻したっていうのはもう歴史的に名を残せることなわけですよ。台湾統一みたいなもん、中国から見たら。中国にとったって海ってね、大陸の割には少ないわけですよ、中国って。海とかって。わかる？俺たち日本人にはわかんないかもしれないけど、中国人からしてみたら、全然ないわけですよ、海に隣接してるところとかって。台湾取れたらそこの周りも取れるから、もうどうしても欲しいわけですよ。ロシアがクリミア半島を取るのはもっと切実だと思う、本当に。いやー、こっちからしてみたら海あるやんってなっても、ロシア人からしてみたら、凍ってますやんって。冬の出港できませんやんってなってるわけよ。夏行くのにしても冷たいですやんつって。いや、ほんとそう思ってるわけよ。遠いですやんって。電車一本繋がっとりますやん。モスクワからクリミア半島って電車一本で繋がってんのね。キエフ真ん中通って。モスクワ、キエフ、そのまま下突っ切って、オデッサとかその、だからクリミア半島って繋がってるわけですよ、電車で。俺これ乗ったことあるから。ロシア人も乗ってるですよ。国境、ほんと繋がってんのね、この一本、ブワーって。もう、モスクワから真下に行ったらキエフ、キエフの真下に行ったらクリミア半島ってあるわけですよ。だからロシア人にとってはほんの夏休みだ！うわーってなったら、本当にクリミア半島行って国会で泳ぐわけですよ。そこ、一応ウクライナなんだけど。30年前ソビエトの時は良かったわけですよ。ウクライナ友達って言ったんだけど、ウクライナが、いや、俺たちやっぱり NATO に入るわ、ロシアとやっててもお金持ちになれませんわ、言った時にロシアからしてみたら、待ってくれっつって、夏休み遊びに行くクリミア半島、お前ら NATO に入ったら俺たちそこ行ったらお前大変やないかっつって、別荘も買えないやないか、もう一生海手放すようなもんやないかっつって、だって NATO とロシア、NATO ってのはもうロシア相手にしてるようなもんだからさ、ロシアのと迎え撃つ連合を作ってるようなもんだから。で、ロシアからしてみたら、じゃあお前ら NATO 入るんだったらクリミア先に起こせよってなるわけで、クリミアとかそのドネツクあたりには移民のロシア人が何十パーいるから、そこで選挙で金渡して国会で議論したらロシア派のやつらが強いわけですよ。都知事選で言うならロシア派 70% 選挙に出て30% ウクライナみたいなもんなわけですよ。わかる、言ってる意味。で、金も援助するんじゃん、ロシアが。ね、ロシアと隣接してるから、ドネツクとか。そしたら、ロシア派勝つわけじゃん。そしたら、独立宣言って言って、ロシアさん助けてくださいって言ったら、プーチン行く口実できるわけですよ。そこの住民、ロシア人多いし、そこで選挙でロシア人の党が勝ってるし、そいつらが追い込まれてるわけだから、俺らロシア人守るために軍隊出しますわっつって。でもその全ての口実はこのウクライナを攻めたいわけじゃないわけですよ。この国会のクリミア半島をどうしても渡したくないんだよ、歴史的に。しかも海そこしかないし、好きなんだよ、ロシア人。もう本当に好きだから、そのオデッサとかクリミア半島とか、あそこの避暑地、海水浴できるの本当そこだけだから。っていうふうに、もう、クリミア半島の紹介の時にもいろいろ書いてあるわけですよ。そういうのを全部俺は読むと繋がるわけね、普通にね。 だからなんでドネチクとかあの辺りあんなところをね、欲しいのかって言ったら、あれは間違いなくこの海の国会クリミア半島っていうところをどうしてもロシアはもう渡したくないわけですよ。 NATO に入る前にどうしてもここを占領しときたいわけですよ。なぜなら俺たち夏遊びに行けねえじゃんと思ってんのね、まあプラス軍事的にもね、そこからトルコとかに物資を送ったりする、そのね、海があればさ、そのままボートでさ、トルコのイスタンブールまで行けるわけだから、いろんな国とつながれるわけじゃん。そこをウクライナに抑えられてるのはきついわけですよ。ウクライナが友達とかだったらよかったわけよ。でウクライナは友達だと思ってたわけよ。なんならスラブ系のルーツのもう本当に兄貴分だから、そこでロシアの正教とかロシアのね、いろんなことが歴史に書かれて、そこからモスクワに派生してるから兄貴分なわけですよ。その同じ民族って同じなのに、その仲が良かったらクリミア別にウクライナのものだったらうちら安心してそこに投資したり、ね、そのクリミア半島の別荘を買ったりとか今までできてたのに、そいつらがいやロシアと手切って EU に入りたい、それ経済活動もしたい、ね、さらにそれに NATO に入って、むしろロシアが来たら戦ってほしいって言ってるってことは、クリミア半島いつかはもう自分のものにしとかないと、今のうちにウクライナが入る前にもう一生ロシア人に海水浴ができなくなるってことだから、モスクワの人間から見たら。言うてるにも分かりますね。そんなもんですよ。もうそういう意味で軍事的っていうよりも、俺はロシア人が海水浴したいからだと思ってる。間違いない。俺夏クリミア半島にいたけども、ロシア人だらけで、もうロシア人もう本当にモスクワから来たーっつって、君どっから来たの、モスクワ、君どっから来たの、モスクワ、君どっから来たの、モスクワーっつってたから、もう本当にウクライナ人全然いねえじゃんみたいな。ウクライナ人がオデッサとか、このオデッサってあれね、あのクリミア半島のその首都みたいなもんね、そこにウクライナ人が遊びに行くよりもロシア人の方が多いわけですよ。しかも本当にモスクワから来てるわけですよ、電車乗って。わかるね、そういうことなわけですよ、はい。で今日ちょっと何の話だったのかって言ったら、まあとにかく今ウクライナっていう状、ね、国がどういう状況なのかっていうのは、この4つを押さえておくと分かるわけですよ。まず1つキエフっていう首都ね。で、ポーランド寄りのリビフ。で、東にあるドネチク。ここがロシアと隣接してて、ここから帰ってきたら KGB にも入れる。ゴルゴ13は、ここから帰ってきたっつったら KGB に入隊できたわけね。だからもうロシア人一危ない奴らがいるわけですよ。で、そこの炭鉱とかで、ビジネスになるって言って、ロシア人がブワッと隣接してるところから入ったことあるから、今、ロシア人の人口の方が多いわけですよ。ロシア語しか喋れないし、ウクライナ語喋れないわけですよ、そこの人たち。で、ロシアはなんでそこを口実にして取りたいのかって言ったら、すべてはこの黒海、クリミア半島を取りたいわけよ。で、なんでクリミア半島を取りたいのかって言ったら、それは戦略的に有効だからじゃなくて、モスクワの人間たちの夏休みがなくなっちゃうから。いや、間違いなくそうだと思うよ。そしてそこを手に入れたら、もうロシアがヒーローなわけですよ。ヒーローっていうか、そこがなくなっちゃったら、ロシア人からしてみたら海水浴できねえじゃん夏って思ってるのね。はい。ということで、まあね、今日ね、何の話をしようかと思ったんだけど、まあちょっとこれはまた次回話す話なんだけど、次は何の話をするのかって言ったらね、仮想通貨にあるよ、間違った認識っていうちょっとタイトルで話そうかと思うのね。何かって言ったら、仮想通貨っていうのは、なんかみんなさ、近づいちゃいけないとかさ、仮想通貨に手を出したやつみたいな感じで、なんか負け組みたいなさ、イメージあるでしょ。全然違うから。むしろ今仮想通貨を手を出したやつは負けだと思ってるやつは、全員負け。なんでかって言ったら、仮想通貨を触ってないと、NFT とか、メタバースっていう概念についてこれないから、メタバースとか、その NFT とか、新しい経済圏。もう、俺たちが知らない、そのバーチャルの中にお金が発生してビジネスができて一攫千金できるかもしれないっていう、この世界観についていくには、仮想通貨を無理やり触ってでもついていかなきゃいけないわけね。だけど、俺がよく見ると、仮想通貨やってない、また乗り遅れたやつとか、物販プレイヤーとかは、こいつらはバカだから仮想通貨に手を出すとか、お金ちょっと持ってる仮想通貨に手を出すとか、なんか勘違いしちゃってんの、そいつらがね。まあ、自分のところに客を集めるためにね。
仮想通貨は無理にでも触んなきゃいけない業界なわけですよ。チャンスをつかんだら。なんでかって言ったら、ウクライナに行った俺が言うんだから間違いないよ。なんで渡辺さんウクライナに行ったんですかって言ったら、それはチャンスをつかむためなわけね。もちろんそれはチャンスはなかったけど、もうさあダメだったって失敗の一つだったけど、チャンスをつかむためにはリスクを取らなきゃいけないわけですよ。仮想通貨を触らずに NFT を語ることは無理なわけよ。だから NFT とメタバースってついてこれない人たちがいるの。それはなんでかって言ったら、仮想通貨っていうものはどうせ終わる、こんなの危ない投資だって言って、こんなのやってるやつはバカだっつって2017年しらっと見てたやつは、仮想通貨から派生した NFT とかメタバースについてこれないわけよ。わかる？逆についていきたい人は無理やりにでも触んなきゃいけないよ。仮想通貨っていうのは、ただの投資なだけじゃなくて、ただの投資として見るとかなり見誤る。新しいビジネスチャンスに、の世界に行くためのパスポートなわけよ。だから別に、もう仮想通貨で儲ける儲ける、てか仮想通貨で儲けるか儲けないかっていう理論が分かってないと、NFT で儲けるか儲けないかっていうのが分からないわけね。つまり、新しいビジネスチャンスを探しに行くには、リスク取って行かなきゃいけないわけね。それを仮想通貨を触ってるやつはバカだとか、仮想通貨に手を出してるやつだっていう、その一部の部分だけを取って言ってるやつってのは、本当に遅れてるし、そいつの話を信じたら金持ちには絶対なれない。なれない、絶対に。そんなのはウクライナにリスク取って行く俺が言うんだから間違いないよ。仮想通貨なんか全然リスクじゃねえしって。だから仮想通貨をね、見て笑ってるやつってのは、ウクライナに行ってね、言ってるやつをね、ウクライナに行ってるやつを笑ってるようなもんなわけですよ。同じだと思うよ。自分の方が正しいと思ってるんだよ。全然違うから。お前らの方が俺は遅れてると思ってるんだね。まあ、ちょっとその話について、次回以降は、まあ、詳しくもっと話していこうかなと思う。みんな、仮想通貨っていうのは競馬にハマってる人とか、なんか、競輪にハマってる人みたいな位置づけで見てるかもしれないけど、全然違うからね。今、NFT だとかメタバースだとか全然違うね、ビジネスがブワーって広まってるわけですよ。それを仮想通貨は暴落するとか、仮想通貨は資産をね、減らすとか、そういうなんか投資対象みたいな感じだけしか見てないと、完全に見誤る。はい。ということで、それをね、次回以降ね、詳しく話すので、楽しみにしておいてください。はい。それでは失礼いたします。